夏と春の日本海はあまり波がない。高気圧が幅を利かせて天気が安定する新緑の季節は、日本海サーファーにとっては憂鬱な忍耐の日々の始まりでもある。秋になって北西の風が吹き始めるまで、サーファーたちの頼みの綱はほとんど台風だけだ。1999年の5月、フリーの英会話教師だったキャプテン・メモハフは、生徒たちに長期休暇をもらい、サーフトリップを計画していた。俺が長門市湯屋町のおやつの家を訪ねたのは、ちょうどそのトリップ直前だったというわけだ。湯屋町最後の日も穏やかに晴れていた。昼過ぎに起きると、部屋の隙間から入り込んだ潮の匂いを含んだ暖かな空気が部屋に満ちていた。5月が布団の横のボロいソファーに腰掛けて、キャプテンメモハブの生徒が置いていったスラムダンクでも読んでいるかのような陽気だった。我々はメモハブスープで腹をこしらえると旅の準備に取り掛かった。ダット3720の荷台に放り込んだのは90リットルのポリバケツ、ペットボトルが数本、携帯用ガスコンロとボンベ、鍋、フライパン、包丁、まな板、食器類、テントが大小一つずつ、寝袋一つと毛布が2枚、釣り竿、米、小麦粉、サーフボード2本、シーガルのウェットスーツ2着、大きなバスタオルが数枚、無添加石鹸1個、日本地図代わりのサーフィンやゴーゴー1冊、タイで買った G-SHOCK の偽物、中に何が入ってるんだかよくわからないカセットテープがたくさん、それから裏庭でたわわに実っていた夏みかんとビワを取れるだけ取った。夏みかんは強力に酸っぱくて、ビワはブサイクだった。荷台を青いブルーシートで覆うと、旅自宅を終えたダット3720をバックに記念写真を1枚撮った。1971年に中津川フォークジャンボリーをはるばる見に出かける前に撮ったと言ってもいいような写真だった。二人ともいつの時代のどんな職業の人間にも見えなかった。実際にその後俺たちは中津川フォークジャンボリーに出ていたかもしれないような男の歌を聴きに出かけたのだった。なんか裏の寺にフォークシンガーが来とるらしいから聴きに行こうやと、キャプテンメモハブは言った。フォークシンガーって誰？俺は言った。知らん。裏庭のヤブをかき分けて寺の境内にたどり着いた時、ショーはすでに始まっていた。まあまあ風格のある阿弥陀像の前で、見たことのないヒッピーがアップライトを弾き語っていた。少なくとも岡林信康と遠藤健二ではなかった。吉田拓郎とイルカでもなかった。男の名前を聞いても誰だかわからなかった。本堂の入り口にあったチラシによると、その男は1971年の中津川フォークジャンボリーの出演者の一人ということになっていたが、それが本当かどうかなど2022年の今ではどうだっていいことだ。1999年の当時だってやっぱりどうだっていいことだった。十数人の客たちは面々好きなことをやっている。あるものは食い、あるものは飲み、あるものは隣と雑談を交わし、あるものは涙さえ浮かべながら歌を聴いていた。ライブの主催者の住職は踊っていた。客がまばらな拍手を送ると、フォークシンガーは時々にやりと笑った。結局知っている歌は一つもなかった。最後の曲が終わると、男はそれまで弾いていたギルドのギターを住職に渡して、実はこのギターはご住職の愛機である、自分はいつもツアーで地方を回るときはギターを持ち歩かない、行った先にあるギターを使うことにしているのだ、というようなことをなぜかすまなそうに言った。自分のギターを持ってくるのを忘れたのかもしれない。ライブの後、フォークシンガーと住職はキャプテンメモハブの家にやってきた。 客も何人かそのままついてきた。キャプテンメモハブと俺とで散らかった部屋をなんとなく片付けると、客たちはそれぞれの居場所を自分で見つけてそこへ収まった。そこらに転がっている楽器を叩いて、いい加減なセッションをしたり、いい加減な話をしたりした。フォークシンガーは葉っぱの煙をくゆらせて、誰が何を言ってもニコニコそれを聞いていた。誰かが吉田拓郎をけなすと、ああそうね、あいつはそうかもね、と言い、誰かが遠藤道郎を褒めそやせば、ああそうね、あいつはそうかもね、と言った。音楽について言いたいことはあまりないようだった。住職がタイの寺に留学した時のトイレ事情、なぜタイの水洗トイレはあの程度の貧弱な水流で大便を流すことができるのか、そんな話だけは真剣に聞いていた。キャプテンメモハブはこのフォークシンガーが気に入ったらしかった。キャプテンメモハブは誰にでもその話をするというわけではなかった。つまりその話を聞かせるならば、少なくともサーファーか科学者か哲学者の素質がなければならないとキャプテンメモハブは考えていた。医者や法律家、野球選手の素質では話にならない。それは端的に言えば死の恐怖、それと生きる意味についての話だ。キャプテンメモハブは実はその2つの問題を解決するために科学者になり、遺伝子を組み換え9億年生きるつもりでいた。100年くらいじゃとても足りないのだ。フォークシンガーはキャプテンメモハブの話を聞くと、死の恐怖から逃れるためにといあまり聞きそうにもない呼吸法を教えてくれた。キャプテンメモハブは不満そうな顔をしてたっけ。その様子を見ていたキャプテンメモハブのサーファー仲間でもある住職は面白そうにこう言った。ねえブラザー、職業抜きで言わせてもらえば輪廻なんてないあるよ、生きる意味なんてのもないあるよ。真夜中過ぎにみんな帰っていった。このフォークシンガーだが、その後もヒット曲だのメジャーだのとは無縁に演奏活動を続けて、2021年に小さなライブハウスで歌っている最中に倒れ、そのまま死んだ。その生涯に麻薬不法所持で3度服役し、2度離婚した。東南アジアで何度か地元のミュージシャンによる野外ロックフェスティバルを企画した。彼が死ぬ1年ほど前に、俺が内縁の妻とテレビを見ていると、唐突にその男が出てきて驚いたことがあった。街でフラフラしている人を捕まえて家までついていくという番組だった。男は自称を知る人ぞ知る伝説のミュージシャンを名乗り、地下室みたいな雑然としたマンションの一室で発表するあてのないまま音楽制作を粛々と継続していた。今76歳、何歳まで生きたいっていうのはあるんですか、という問いに男はこう答えていた。いくらでも生きるよ、地球が断末魔あげるのを見届けてやろうと思ってるから。1999年からさまざまな出来事を経て、男の人生と音楽は雪解け水のように2022年の俺の元にたどり着き、紛れもないロックンロールを歌うのだった。